ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤一です。こんにちは。
そして、
月刊編集部ロシアから帰ってまいりました串田です。
ロシアにも行ってたんだ。
はい、
ロシア
から。そこアピールしないで、
ね、何しに行ってたの？
ロシア
の
海に。
あ、すごいね。新潟のダンス集団
そうです。
ダンス団を見にロシアまで行って
無事に帰ってまいり
ました。いや、でも大したもんだよ ね。
すごいな、うん、そういうわけで、うん、今日は8回目なんですけどね、
はい、
ね、今度 ね、
8回目ですね。
あの我々、
はい、
ファミレス映画館の姉妹番組である、
はい、
本当雑談ラジオ、
はい、
バスの小一さんとやってるやつなんですけど、
はい、
それの出張イベントが、
そうなんですよ、
新潟ブックライトの、
はい、
古本市。
古本市に合わせた企画ということで、
でね、
まあ、つまり僕が企画したんですけど、
はいはい、ありがとうございます。
北書店でやるということで、はい、あの古本市自体はね、学校長でもう2011年から毎年やってて、
3つもこの時期ですか？
そうなんです。6月のね、第2か第3の週末にやってて、
天気大丈夫ですか？
まあ、あのね、今まで一応大丈夫だった。なんですよ。だからね、ほとんど雨にあったことは本当にない、
うん、
終わった瞬間降ってきたことは1回あったぐらいで、あとはもうね、天気にはね恵まれてる
ので。晴れ男なんだ。
あのね、いや多分晴れ男なんですよじゃなとしか思えないぐらいに。
そうですね、
あの土砂降りの雨が上がったこともあったんですよね、本当に。
青空市なんですよね。
そうです、そうです。でね、だから本来第2が多いのであれなんだけど、ちょっと今回学校長の関係で第3だったんですよ、
う
ん、で本来だったら今週末だったんだけど、
そうなん
だ、今週末天気怪しいよね。
そうそうそう、もうだって今日から梅雨入りだから。
新潟梅雨入りしたの？
あ、東京。
あ、東京か、うん、あ、そうなんだ。新潟
でもね、そう、毎年ね、夜勤も来てる、
うん、
うん、そんな感じなんですけど、まあなんとかなんだろうぐらいの感じで、でそこで今年のゲストはってことで、
はいはい、
あの小泉智博さんと、
ええ、
歌人の増野浩一さんをお呼びして、ね、本の雑談トークをやろうっていうこと
ね。はい、本の雑談トークを、
はい、
テーマはまだね決まってないんですけ
ど
ね、
はい、そこってどう、ちょっと気にしたんだけど、お任せでいいんでしょうか、ね、
あのね、はい、多分そしたらね、
はい、
翌日発売する本について話すと、
はい、翌日
あの翌日が古本市でしょ、
うん、そう
だから、
う
ん、そこで売る本について、
うん、そういう話をね、
は
い、あの客足が、
お客さんにいっぱい買ってもらえるみたいな、
そうそう、いいですね、はい、
っていう流れもありかなと思いました、
は
い、
まあ、リクエストとしては本紹介トークと、
ええ、
まあ、雑談もちょっとふんだんに聞いてみたい。
そうですね、
どっちも面白いんだよね、あれね、
はい、
本当に、はい、
まあ、
楽しみにしてます。
暗い話がいっぱい聞ける。
いや、いいですなんかいいんですよね、この前回 の、 あの本の雑談ラジオで、
はいはい、あの、まだ編集してない
んで、あのね、告知されてたのね、
はい、
小泉さんが日付思いっきり間違ってた違う違うと、金曜日だって
、これは
6月14日金曜日とか言ってるよ、
むちゃくちゃだ
15日土曜日ね。
あ、
いや、まあ、その場で松野さんに訂正されたけど、あれなんてもういいな、
まあ、この調子ですよ
いや、でももう楽しみにしてますし、
はい
はい、皆様もぜひ、
そうですね、
ご参加いただければ、
はい、というわけで、
はい、
今日は男がつらいよ第8回目で21、30、31、32作、4作品振り返っていきましょう。
はい、
参りましょう。
では行きますか。
待ってました。
あ、待って、今日いいの？
あ、
一応あの参加者を一言、ね、一言いただくので、今
日は3人のお
客様が。じゃあ、じゃあ広沢の方が。
北野書店の客の広沢です。
はい、ありがとうございます。
3回連続
来てください。
3回連続になります。うん、
客の本間です。
本間さん、
本間さん、
よろしく
お願いします。またトラさん T シャツ着てないの今日
自作のトラさん T シャツ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう一方ダメなんですか？
ダメみたいですね。
え、奥様なんですけどね。
無理にするとちょっと家庭不安の原因になるので。
いや、小泉さんの奥様が今日ね、ギャラリーで参加してくださって、
そうですね、
いや、僕は大変嬉しいな
って思いますね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあ行きましょう、はい、じゃあ第29作ちょっと問題作ですよね。男はつらいよ虎次郎紫陽花の恋、1982年8月7日夏の虎さんです。観客動員139万3000人、ゲストマドンナ石田歩美、片岡仁左衛門、江本明、旅の場所は信州京都丹後彦根というわけで、トラさん内緒で王政を申し込まれる、うん、葵祭りにぎわう京都、トラさんは下駄の鼻を直してやったことから人間国宝の陶芸家加納作次郎、片岡仁左衛門と友達になる。家へ遊びに行くと、そこには家政婦の香り石田歩美が夫に先立たれ、娘を丹後の実家に預けて働いていたのだ。ある日、香りは恋仲であった男の結婚を知る。いたたまれず実家へ帰る香り、寅さんは後を追うように 丹後へ出かけた。その夜、かがりの魅力の前に逃げるように寝てしまう寅さん。柴又へ帰っても恋の病は重症だ。そこにかがりが訪ねてデートを申し込んだから寅さんはたじたじ。デートに三つを連れて行ってしまう。二人の思いはすれ違ったまま、かがりは丹後へ帰ってしまった。ニュース、虎次郎発狂、恋の病講じて医者に鎮静剤を打たれる。虎屋に御前様と元寇から見舞いの品到来。江戸川土手のよもぎ現象。
あ、そうそう、私船で千葉まで行ったんですね。
そうそうそう、
冒頭で
桜がね、うん、タコ社長冠婚葬祭に奔走。虎次郎の一言、うちの年寄りに聞かせてやりたいよ。
最高。
団子屋の職人をやってんだけど、全然その向上心ってのがない。年々団子作るのがまずくなってんの。情けない。これそんな重要な。
重要じゃないけど俺大好きで。
大好きだけどね。
というのもトラが団子食ってる場面なんか見たことねえなと思って。
そうですね。
お前食わねえだろ団子。
空刀なのかな。というわけで。
情けねえ。少し
ね。
一言言わせていただきたいんですけど、ね、私この回が一番好きかもしれません。
おお、
うん、男はつらいの中で一番好き。
それは一体どういうことか後々聞いていきましょう。
ただでもね、あのね、やっぱり年取るっていいなと思ったよ俺。
どういうことですか。
あのね、年ガキには分かんねえこの良さって思ったね。なんか二十数年ぶりに見返したけど、うん、やっぱすっごい良かった。なんかイメージがかなり覆された
もんね。俺ね、これ一番最初に見た寅さんで、うんうん、劇場で見たんですよ。
言ってましたね、う
ん。でだから2回本当複数回見るのはこれが最初。
あ、そうですね。
ということで、うんうんうん、まあ俺にとっても結構
そうそれなんかほらトラウマ回っつって
んの。そうなんですよ。
それってそれをその回だけやってたってことですか。
そうそうそう、トラウマ映画特集みたいなブックがあって、
は
い、鉄人社の本で、う
ん、それでその日はそのアジサイの恋だけを上映してる。
その日はね、アジサイの恋とね、はい、あのね、ときめきにシスト。
ああ、それね、見たかったの俺今回。ジュリーでしょ。
ジュリー、うん、あとね、なんだっけ、うん、なんだっけな、忘れちゃったな。ちょっと後で覚えに出すかもしれないけど、それももう一本すごい面白かった。
それ上映したんですか。
テアトル新宿。
テアトル新宿3本じゃ全部見たってこと。その時
そう、その日やって見えるやつ見ようと思って、ときめきにシストはね、でも寝てしまった。
あ、本当ですか。俺今回だからジュリーも出るから、うん、ときめきにシス見たことなかったので。でもね、これ貸して置いてない。
ときめきにシスはね、
レンタルしてない。
うちにビデオデッキが初めて来た時に、はい、月曜ロードショーで撮って、
あ、本当
もう十数回見た。その時ってもう 見れるのがないから、そればっか見るんですよ。
う
ん、
そうですね、
ロッキーとか、逃れの街とかね、なぜか、うん、どうでも、うん、その巡り合わせとしか言いようがない。う
ん、あるある。
そう。
あ、歌丸さんがまたほら去年森田芳光特集をずっとやったから、その影響でまだ見れてるのかもしれない。
だってさ、ゲオでもビデオにもないんだもん。
だから今
あれと思って。
いや、でももともとマイナー作品ですよ。
あ、そうなんですね。
うん、
なんかね、ジュリーコーナーあるかなと思ったら意外となくて。
ジュリーファン多いですから ね、
なんか役者でくくってもいいのになと思ったけどね。そんな感じでした。
それこそね、太陽を盗んだ男とか、
俺それも見てない
の。え、そうなの。
見てないんですか。笑いますよ。
それこそね、うん、DVD 時代になって再発されて、うん、ブルーレイになってまた再発されてものであったけど、うん、VHS はずっと廃盤で、うん、もう置いてるレンタル屋と置いてないところとあって、うん、置いてるところはね、もう常に借りれなくて、
うん、あ、そうですか。
すっごい苦労してみたんですよ。
あれこそカルト映画です。
そう、うん、というわけで、アジサイの恋なんですけど、
冒頭からキレがいいですからね。
冒頭どんなだっけ。
あ、そっか、冒頭あれだ、あのほら新種の宿に、
うん、あのスズメの
お宿、
スズメのお宿の寸劇で、
あの壁の、うん、あ、じゃなくて襖に絵を描いて、
あの前回参加した加藤康美さんが割と好きなエピソードね。
あの、なんかね、
う
ん、男は辛いようでは珍しいアニメの合成、
うん、そう。いや、なんかね、やっぱそういうところでちょっとずつアレンジが加わってきてるっていうか、そのロケ地にスーパーが入るよね。あれもなんか多分今回から。
あれでも出たり出なかったり、あ、今回から。
多分前回までは多分そんなことなかったのに、うん、29作からはちゃんと丹後半島とかさ、そういうのちゃんと出るようになったっていう。 だそういう部分でちょっと変化が出てきてるのかなみたいな。
なるほど。
割と、
うん、冒頭のトラの白髪の面もなかなか似合ってたんですよ
ね、うん、でねもう本当にその久しぶりに見たもんだから、はい、冒頭からねもう全く捨て台詞とかその無駄がない脚本というか、うん、全部がかっちりハマってて、それこそその私船でよもぎ摘みに行ってたおばちゃんとさくらが帰ってきて、ね、うん、昔はあのおいちゃんはねだから昔その辺の田んぼのとこにいくらでも入ってたのにっていう、うん、会話からなんとなく始まって、うん、タコが葬式から帰ってくるんだよ。ほんで、あーせがなっておばちゃん、しようっつうの、うんうんうん、で、おばちゃんが困ったもんだね社長、部主義の時は自分の玄関から入んなよっていうさ、うん、で、タコの顔に塩パーってぶっかけるってさもう、あれ本当何気ない、うん、ほんのちょっとしたエピソードなんだけど、うん、のっけから完璧っていうか、うん、その部主義の時は裏から入んなよなんてセリフとして別にいらないのに、うん、そういうなんかちょっと小ネタみたいにそういうのが挟まってくるのが、うん、この奥深さというか、
あの、
う
ん、それと朝日印刷のつながり、
ああいうなんとな、何ともない会話がねすごく深いっていうか、
ね、でもね、そんなこと言ったらね、うん、この次かその次で、うんうん、社長が秘書を連れて、うん、トラヤを抜けて出入りして、はい、朝日印刷は出入り口がトラヤなのか
って、はい、そうなんです、
あっちの方がいいでしょうね、便利的に。あ、でもね、これからもう一つポイントがあって、うん、冒頭のほら歌があるじゃないですか、うん、あのトラの、うん、あそこで一旦ドラムパートに入るわけですよ。
そうだから夢から覚めないんだよね、あの劇は何だったんだっていうさ、そうそうそう、トラは夢から覚めずにいきなりこうタイトルが始まって、そのタイトルの中で会話が挟まるのが
初めて
あの行きずりのこのスケッチしてたおじさんに、おじさんちょっと懐かしいってどうやって書くのって言って、
でこの立志面にこう書いてて、
そうそう、そういう
綺麗な字で手紙が始まるっていうね、
そう
でちょっとまあ前後したけど、そのタコのその祝儀であの部祝儀の時は裏から入れって血をぶっかけた後に、うん、いや葬式の会場で大変だったっつって言って、うん、タコのこの同業のね印刷会社のどっかの社長さんの葬式で、はい、お見かけがいたとかなんとかで、うん、で息子が乱入してきたって言って、葬式めちゃくちゃって言って、でおいちゃんがいやだけどそんな苦しんで経営に苦しんで死ぬよりもそうやって女狂いで最後まで生きる方がいいよって言ったら、おばちゃんとさくらがちょっと今のセリフ聞いた、女狂いなんてって言ったら、タコが女狂いってやトラさんどうしてるって言ったら、だから何もこんな話題の時にトラちゃんのことを持ち出さなくていいじゃないって
言って、女狂いなんて言い方ひどい、
そうでタコがえ、じゃあ女狂いって言わなきゃなんて言うんだいっつったら、おいちゃんがあんこをこうこねながら照れながら、それはお前来いよって言うあれ最高、
あの時のおいちゃんの手つきがもうなんかあの団子をさむちゃくちゃにしてたよね。
いやあれは違う、あれはおいちゃんテンパりテンパっちゃってるから手で照れてんの、
あ
の
なんかバラバラになってる
いやいや、 あれはねバラバラになっちゃうんですよ、
あの見返したも巻き戻しておいちゃん大丈夫か、
いや大丈夫、あれね自分で来いって言うのが恥ずかしいのに一生懸命言ったって言うあれはその来いよっていうね、あれたもうおいちゃんのもう名言いただきました。もう冒頭からいきなりもうみんながね本当に適材適所でいいセリフ、もうまだ始まって 2,3 分なんだけどね、もうこんだけの見どころがいきなりハマってもうガーッとくるっていうのがよかった。そしたらあのどうしていくかねっつって言ってたら、あの手紙がね、三尾が帰ったただいまして手紙が来たっつって言って見たら、えらい達筆の手紙が来て、その冒頭のタイトルで代筆してもらって、そのね、うん、まあ、絵描きのおじさんが書いた、ね、達筆
で全部書いてくれ
た、空から信州にてっていう手紙が来てっていうね、
で広志が来るんですよね、
うん、そう
そうだっけ、
うん、
いや広志が来て、
まさか女じゃないのかいって言ってね、あ、いやこれは男の人の字ですって言って、であの場面がもう変わる。で
ほらそこで、ほら君の兄さんは今京都かいいなって、そうそうそうそう、新州からって、
うん、新州からそう京都、
ね、初夏の京都か、うん、君の兄さん自由でいいな、
そうそう、で場面が変わって京都、
青い祭り
ですね。なんだ、だからその虎が柴又に帰ってきて、うん、一悶着あって出てってっていうパターンがはしょってる場合って、うん、結構ロケ先での名場面が結構多いっていうか、そのロケ地が結構あの色濃く描かれてるパターンが多くて、うん、今回そのパターン、うん、だから、うん、最初に柴又には帰ってこない、
毎回の
おやつだから、前半はもう京都の場面で、もうかなり引っ張ってっていうね、あれだったんだけど、
すると加納作次郎がね、
その前にね、あのね、ちょっと言いたかったんだけど、ピッタンコンね、
はい、あ
のね、それあの万能接着剤のピッタンコン、
あ
の
わたわた
わたあめの横でピッタンコン売ってる、ピッタリコンか、
ピッタリコンか
売れねえだろ、さ、その中からわたあめの隣で万能接着剤売るっていうのも何なんだと思ったけどね、
こんな時期に売るわけねえよ、正直と。
あれ良かったですね。はい、まあ後々ちょっとで伏線としてのね、そうそうそうそう瀬戸物のとかね、生きてくるんだけど。
本の前にする回は。
バイネタがぴったり込んで、あの鴨川を眺める加納作次郎出ましたっていう感じね。
下駄履いてね。
うん。
そう。
仁左衛門。
仁左衛門いいね。
いや、よかったですね。
人間国宝。陶芸家の人間国宝でね。うん、まあ、トラがそこでね、またいつもの人たらしぶりを発揮する
っていう。あのね、ここがね、ちょっと、シリーズ全部通してもいいぐらいに、めちゃくちゃかっこよかった。
そう。
あれ、あの、
いやいや、
やって、手ぬぐい。
何をやるんだ
手ぬぐいのあの球場で
今、ね、
いやいや、だからその、鼻緒がブツって切れて、あの、仁左衛門、あの、加納作次郎ね、
うん、
陶芸家です。で、まあ、あの、散歩してんだよね、あれね。川を眺めて、うんうん、じゃあ、つって腰上げたら、いきなりもう鼻をブツッと切れちゃって、うんうん、と同時に、おじいさんどうしたって言って、トラさんがね、鼻を切れちゃったかって言って、ちょっとそこ座ってなって言って、腹巻きからあの自分の手ぬぐいピシッて出して、
うん、
で、こう、口で引き裂いて、ビーってね、あそこでこの鼻を直してやるっていうさ、
う
ん、うあのトラがむちゃくちゃかっこいいよね、やっぱね。う
ん、まあ、そこで、うん、トラがまた、うんうん、じいさんは、うんあの嫁にいびられて家に居場所がないっていう、
しびた下駄履いてるね、
扱いを
買ってもらえねえのか息子の嫁に忘れて
もう年寄りを見るといつもそうなんだ、ね、
そうそうで、そういうふうにこうなんか、まあでもあのこれが時代劇で、あのなんだっけ、時代劇だったら、うん、
あの
ね、あの可愛い女の子がなんかね、あの、うんうん、なんかピンクのなんかなんかなんか何なんつったっけ、なんか俺
はぎれ
ね、はぎれをこうね切って、
はい、
うん、いるんだけど、俺じゃあなんかどうしようもねえなとかなんとか言いながら手は動いてるの、うん、なんかちゃんとこう手ぬぐいこうなんかさ、くるくるくるくるやって、なんかあのなんかね、
一切手を休めずに
休めないんだよ、
セーフはパ
ー、あれすごいよね、
あれ厚見さんの筋からだよな、
あそこ今回一番見返したのはここか、俺何度も巻き戻してきちゃって、あの
手つきを、
うん、そうそう、まあだけどあれだろ、じいさんはもう色恋の方はもう卒業したんだろうとか、なんかニヤニヤこう話しかけながら、うん、だからもうその、うん、なんだっけ、名前がすぐ出てくるね、作次郎はなんかもうあっけにあまりのことにあっけに取られてて、ポカーンとトラを見て
る、セリフがないんですよ、
うん、そうなんですよ、
でそこで一緒にじゃあビールでも飲んでいくかと、
そうそうそう、
おいじいさんそんなとこ高いとこ入ったら
その前にも茶店に入るんだ
クッシャン今回細かく言うね、いやいやだけど茶店に入るからね、
茶店
入る、これだめだ、割と美味しいからなって言ってね、でそこでそのさっきのトラのセリフであったそのねあれを
そうあのセリフ、ね、
じいさん、わしは焼き物師や。
焼き物焼いてんね。
そうそうそう。で、今でも俺隠居してんだろって言ったら、いや、今でも働いてます。
働いてます。
なんで息子楽しさせてくんねえのかって言ったら、いや、そういうことではないんですよね。今でもいいものができないっていうのがね、まあ、今自分の中で納得いかないっていう言葉があって、偉いって言って、ね。
そこで人だよ、の。
うちの年寄りに聞かせてやってよ。あの子やってんだけどね。年々熱くなって。話せって。でこれまで感情パッと払ってね、
あの
ね、
そうそう
って言って、いい今日いい話聞かせてもらったからなって言ってね、感情
で、そうするって言うと止めて、
うんうん、
いやちょっとまだな、あんたとなまだ話したいねん、冷たいビールでも飲まへんかって
言
う、
うんうん、
行くわけですよ。あれどなたやな、京都の鴨川から行って、ね、
なんかすごいあの入り口までの通路が長い、
俺ねこの間あの
高級料亭みたいなところ
、ね、あの辺り歩いて
五条橋とかですよね、
五条橋
かがりさんの五条橋です
よね、そっかそっか、
うん、
そうそう、あの、うん、加納作次郎は河合勘次郎の五条橋のそばでした、
うん、
まあ、僕がね、うんうん、用事のある少年鑑別所は三条で、うん、三条は違った
何ですか少年鑑別所
あ、三条は別の用事のあるとこでした
じゃあそこの料亭行って、うん、でしばらくするともうどんちゃんですね、
いやそこが良かったの、だからねそのちょっと今回久しぶりに撮られて、これはねそのモデルになった
河合勘次郎、
あ違う、だから勘次郎、さっきから勘次郎って言ったっけ、加納作次郎って言って
る、加納作次郎
役柄は加納作次郎で、うん、モデルになったのはこの河合勘次郎、
え日本の
陶芸家で、まあ、この人がモデルになってて
国宝なんですか、
そうこの人の、まあ、エッセイとか美術論とか読むとやっぱり分かるんだけど、うん、あのそのトラと喋ってるところで、
うん、
すごい哲学的なこと言うんだよね、
そうそう、だから
、そう、いいもの、いいもの作ろうとしたりしてるうちはろくなもんができへんってね、うん、名声のためにやろうとしてもろくなもんできへん、
うん、
土の中から呼び出してやるってね、掘り起こしてやるんだよ、そしたらトラがもう酩酊しながら 掘り出すもんだからな。適当な相槌言ってるってね。あのトラがまた面白いって。掘り出すもんだから
な。小さいようなことを言
う。って言ってたらうとうとして寝ちゃう。
そこからな、こう呼んでくると泣いとんね。
あれね、あそこの会話は本当にあの作次郎さんのキャラが全部凝縮されてたね。うん、あのなんかすごい おとなしいじいさんかと思いきや、うん、ひとたび酒が入って語り出すともう止まんないっていう感じの。
内側に
いい、
熱いものがあんねんっていうのがね、うんうん、
あとでね、かがりさんにも結構な
結構なこと言いましたね。
あそこはまたいいんだ。
そうなんですよ。
で、翌朝目が覚めるって、うん、撮っていこうか。うん、
まあ、その前にね、江本明とか、うん、かがりさんとかとね、うん、あんたは書生さんかいっつって、
そうそうそう、そもそも翌朝目が覚めるとかがりさんがいるわけですよ。うん、
あのまずあの書生のね、近藤という書生がいて、うん、だから番頭さん要請ね、今日ちょっと素泊まりってことで負けてくんねえかいです、うん、いや、ここは
私その前かがりさんに会ってる、
うん、あ、朝起こされる
の、朝起こされるのかがりさんですよ、うんうん、あ、姉さんこれ今俺どこにいるんだっけかなっつって、うん、あのここはっていう感じになって、ほらかがりさんなんだこの変な男なんて、うん、まだその時点で思ってるわけで、うん、いや
ここどこだっけ、ちょっと待って、あんまりこれ今日時間が、
まあ、そこまで細かく
やらないよ、ね、
やばいよ今日、うん、俺クッションに丸投げしてい
い
じゃん。ここどこだねは多分豆腐持ってきたところだよ。朝はスーッと襖閉めるだけ、ここ置いときますって言って、うん、でまあ近藤さんがいて、あの、うんうん、番頭さんかと思ったら小生だったっていうね、う
ん、まあとにかくね、うん、その近藤さんに、うん、あんた何年やってんのって13年って言ったら
指数えて
向いてないんじゃないのって決定的なことになっちゃう。
最初は江本明が扮したその近藤さんも虎のこと厄介者として追い払うとするんだけど、うん、なんかだんだんとそのなんか虎にこう虎のペースに巻き込まれちゃって、
そうそうそう、まあね、その虎が、うん、その先生を、うんおじいさん扱いしてることに憤慨してるっていうのがね、そうそうそう、前提としてあるんですよ。
あんたテレビの見すぎやって。
でそこで何だったっけ、ここがじいさんの家かなって、うん、ね、なんか昨日はもう下駄も買ってもらえねえかわいそうなじいさんかと思ってたら、変な両なんかすげえ両手に引っ張り込まれて、これは小金貯めてるなと思ってたけど、これは大したもんだね、何やったんだよじいさんみたいなね、普通に焼き物売っててこんだけの蔵立たねえだろみたいなね、うん、
でそこにあの、うん、弟子のなんかシュッとしたやつが
津田山雅也さんね、まだそれ
もうちょっと先だね、あの一番弟子みたいな人がね、うん、来るっていうね、うん、そうそうそう、だ最初はまあそのぐらいで、まあ、また来る、トラもちょっとしばらく京都に滞在するつもりだったのか、あの場はさっと帰るんだよね、
その後どっか行ったん
で、下駄持ってもう一回来るんで、
そうだ
もうね、この頃だと出てくるんだけど、あの関啓六さんって、虎の渥美清さんの、ね、はい、もう生涯の友だった関啓六さんって役者が、あのポンシューって敵屋役でこれからずっと出てくるんだけど、ポンシューはなんか下駄が大量に余っちゃって、虎、うん、の宿になんか、あのダメだ、全然今日ダメだったって言って、帰ってきて、多分その中の下駄から適当にトラが、うんうんうんうん、作次郎とかがりさんと近藤さんとあのおばあちゃんのゲタを適当に見繕ってもう一回来るっていう、
そう、そのゲタがね、かがりさんの心を掴んで
掴んでたんですね、なんかね、
ぼーっとなってたもん、
トラの目の前ではちょっとあんまり反応だったんだけど、
う
ん、戸を閉めて出てったらちょっとニコッとする感じでね、
やっぱりあの最初あったシーンですよ、ここどこだっけは、
うん、
あの朝のシーンですよ、
あ、そうだっけ、
思い出した、確実思い出した、
本当、うん、俺豆腐のとこだと思う、
ここのじゃない、豆腐のとこだったほら、まだ
え、ここどこだっけっつって、いや、ここどこだっけっつって言って、うん、五条橋ですって、あ、じゃああっちが四条で、あっちが
あっちは四条で、こっちは、ね、
あ、あ、京都は分かりやすいな、本茶って書いて、
あれ覚えてる、それ覚えてる、
そうそうそう、
ごめんなさい、困った、
いやいやいや、
この回に関してはちょっと思い、
この回に関しては。
5,
でも下駄持ってきてて、そしてあの作次郎さんはあの、うん、まあ、作業中だからってんで、近藤さんは追い返そうと思って来るんだよね、
そうそう、
うん、
よし、じゃあ俺を追い返すって、
うん、そうそうそう、でいいんで、今日先生じゃなくて、今日こんちゃん、あのあんたに用があったからって言ってさ、あの女の人は何、どういう人って、ちょっと変わってるよねって言ったら、あ、そうですかって、変わってますけど、あなたほどじゃないと思うんですけど、で、またほら、喋ってる間もさ、その辺に置いてあるとっくりとかさ、こうやってコロコロコロコロ、必要以上になんかね、器とかを回そうとするっていうのが、またのすげえ、うん、あーとかって言って、うん、で、あの、さっき言った、その、何年やってるのって言ってね、もう12年か、ね、才能ないんじゃないかとか言ってね。やめるなら今のうちだぜみたいななんか言って、ぼーっと出てっちゃって、うん、そしたら、工房の見学に来るね。
ああ、ね、当時そういう女子が多かった
んです、多かったって。うん、
で、4人ぐらいいたよね。
そう。で、本当ならお断りなんだけど、うん、トラが応対したから、うん、あ、いいじゃねえかみたいな感じで。で、あの4人組、なんか分かったあれ。 誰がいたか。
え、全然わかんない。
あの2人、あの4人の中の2人で、もう1人が牧野小夜子さん。あの、だから、信子ちゃん、あの大阪の時の、
あ
の、婚約者が死んじゃったの、信子ちゃんと、あと、戸川京子ちゃん。
いた。今回どこに
行ったの？ああ、なんか俺のすごい好きなベストガール2人が揃ってると思って。
なるほどね。
が、なんか、キャーキャー言って、なんか女子大生役なのかなんかあれだけど、なんか、キャーキャー言って、うん、そうそう。そうそう。うん、もう先生よ、そんなうんこ食べたような顔してたら、ほら、せって、ちゃんとほら、取って取ってね、収まった。よし、じゃあ次サイン書いてもらうからなって言って、空が全部仕切ったから、あの、裏で、あの、かがりさんとおばあちゃんが、すごい微笑ましく。
あ、いいな。
多分そういうのが新鮮だったんだろうね、だからね。
みんな、近藤が門前払いしちゃう。
近ちゃんがやってんだろうね。でも、あそこ実際に行ってみると、本当にあの、写真撮影全部 OK なんですよ。
え、
現地。
う
ん、あの、ロケ地なんですけどね。あそこは本当可愛い感じの記念館って言って、今も。
あ、そうなんだ。
あるんです
よ。ろくろをこう回してるとことか見られる。
あの釜もこう上り釜も全部残ってる。
すごいね。
本当だよ、羨ましいね。
でそれでどうなんですか。それでトラ一旦宿帰るんだって。
どうだっけ。
その後はもう宿帰って、あのあれだよ、あの弟子が来るの、一番弟子。
ああ、そこ塚山さんが来るんだ。
ねえ、
塚山さん、あの人は
塚山まさに
前回で言うと、あのレリーのお医者さんね、
そうですね、
沖縄の知念先生ね、
あのずっと前から冒頭でちょっと寸焼きで出てた人、沖縄出身の人です。
まあね、はっきりとは言ってないけど、かがりさんとはどの程度の関係だったんでしょうね。
いや、かなり深い仲でしょう、あれは。
だからその作次郎さんの元で一緒にやってた頃に、多分すごくいい仲だったんだよね。で、まあ多分独立して一本立ちして、で作次郎からしたら、あれはすごくもう自分の一の弟子っていうことで、多分誇りに思ってたと思うんだけど、そこにこう弓引くような真似をしたっていうことなんだよね。だからなんかその自分とこの生徒さんのね、と結婚して、
まあ、遊んで捨てちゃったみたいな、
まあ、だパトロン的な人が現れて、で、山田洋次って今回に限らず、これって割とそのよく描かれてるんですよ。あのなんだっけ、その夕焼け小焼けの、あの、あの人、青函さんだっけ、
はい、青函さん、池之内青函、
同じ浮士が扮する青函さんの時も、ある意味妥協してあの富を築いたっていう描写があったでしょ。その、岡田芳子さんと京都に行った時に昔の彼女に会いに行って、あの僕は後悔してるって言ってさ、でも本当は人間っていうのは後悔がつきもんだっていうふうに言う、本当あの、場面があったじゃん。だから本当の青函さんは、本当芸術を志してあのね、やってた人なんだけど、どこかで妥協して、多分政略結婚的な部分で、その自分をプロデュースする多分人にあったのか分かんないけど、それで財を成して多分東京で暮らしてるっていう、まあ描写があったし、それこそほら岸恵子さんもそうだったじゃないですか。そういう場面もあったじゃないですか。結婚しようと思ってたら、っていうね、結局振られてしまって他の人と結婚するみたいな場合もあったし、なんか結構そういうシチュエーションって割と描かれてるんですよね。
なるほど。まあ、今回はね、その石田歩みを振って、どっかの金持ちのお嬢さんと
結婚
して土地を持ってて、そこで釜を作れるみたいな。
だからある意味その、だから自分のところの一番弟子と自分のところに働いている女優さんが結婚してっていうのが、作次郎としてはすごく自分が描いたいいものなんだろうけど、そこでそうはならなかったってことで、かがりさんをものすごく責め立てるんだけど、
かがりさんがね、ちょっと傷ついてるのにさらに説教までされるっていう、
だから
踏んだり蹴ったりな、かわいそう。
あなたのそのなんか引っ込み思案というか、その、行くときにガッと行かないあんたを見てると、わしは腹立ってくんねんって言うんだけど、
私のなんかあんた見てるムカムカするねん、
だからあれはだから要するに裏を返すと、ちょっとその弟子にちょっと裏切られた自分自身のプライドが傷つけられたっていうのが裏にあるから、余計にあれはかかりさんにきつく当たっちゃったってとこがあるんだ
ね。そうは言ってもなって思いましたよ。
そうだから翌日ね、トラに説教されたよね。なったらお前慰めてやるのが普通だろうってね、
その心苦しさもあったんだろうかね。
でそれでかがりさんが田舎に帰っちゃう、
田舎に帰っちゃうんですね。でもトラ側に怒ってね、
そう、そんでね、で加納作次郎に、そうやって言った手前、作次郎にちょっときつく言いすぎたって伝えてくれへんかって言われたじゃないですか。
風のままに俺は旅するって言ったら、その風単語に吹かへんかなって
、ね、
そう
で単語に見事吹いたんだけど、結局ね、その先生の言葉は全く伝えなかった。
そう、先生がそう後悔してるってことは全然伝えないで、かがりさんがあのね、あの先生に言われたんですよって、ね、行くときにちゃんとこう自分で一生懸命しないとあんたは幸せにならないって先生強く言われてって言ったら、偉そうに、あんたに気があるんじゃないかな、あのじいさん。
一
そう、まあ、でもちょっと戻るとさ、あの丹後に行くって、うん、でその時もよくてさ、あ、うん、俺もちょっとこうもう京都から、ね、離れて旅に出ようかと思ってからさよなら言いに来たんだよって、なんだあんたも行ってしまうんかって言って、うん、いう場面があってね、うん、そうそうそう、
で、
ね、うん、そうでこれちょっとトラジロー班に世話になったから、うん、これやめて、いやいやもう茶碗なんか旅館で食ったりきっからいらねえよって、いやこれわしの心持ちやせって、あ、しょうがないです、
心しや
で近藤箱をさ、箱なんかいらねえ邪魔だからせでも割といかんよって、ね、大丈夫大丈夫、俺これが捨てて万能接着だよこれ何のくつくんだよ、もうね割れても何でもピシッとくっつくからさ、何なら今から割ってみようから、いやいやいや
先生これは三越のって
笑っていいの、あ、うん、あ、いいの
そうそう、で何かそのお椀を何か近藤の胸にさ、こうやって今
度こうポンポン
やりながら、まああんたもさしっかり修行して
ブラジャーみたいに
しっかり修行してたら近藤さんもはいはいとか言ってもう
先生いいんですかあれを、
もうなんか、まあ、すっかりもう中心人物になっちゃってっていうね、
いつの間にかあそこでコンちゃんに変わってるわけだよね、あの前からだったかな、
よかったっすよ、でまあ舞台がまた、
ね、単語に行
ってくるっていうんですけどね、
バスでね、
はい、
あの船屋が綺麗なんだよね、
どうでしたか、あの
あれ
呼ばれしというか、
呼ばれし、まあいきなりまあでもね、まず訪ねてっておばあちゃんと娘がいて、
ヤトコさんがいて、
でそれで石田恵美が呼ばれてくるでしょ、うんうん、その時ものすごい嬉しそうな顔する、
はい、そうまあ嬉しいでしょうね、
うん、
うん、だって帰ったとは言っても絶対本意じゃなかっただろうし、うん、いろんな感情が含めてのことだったから、
あのシーンの石田恵美の吐息がいいんですよ、トラさんなんでなんであーって言われたあれだけ私は
もう
もうダメ
あ、そうそこなの一番、
もうあそこで今まであれだけ感情を過ごしてた、あのかがりさんの感情が、
あのね、でも確かに何か解放してる感はあるよね、あの京都にいる時と丹後と、
明らかに人前に見せる顔じゃなくて素のかがりさん出るんだよ、
そう、場面がだから3つあるじゃない、あの京都と丹後と、まあ、柴又ってか鎌倉ね、
鎌倉、
だからその都度その都度でかがりさんの顔が全部違っててすげえなと思ってね、
仕事も、うん、本当の普段のも、うん、そして、うん、よそ行きの顔と、
うん、
いいよなあれはもうでそれで杉山徳子さんは、うん、だからここでまたおばあちゃんが出てくるわけですからね、うん、杉山徳子さんが、はい、であの前出かけていくとで今あの娘はまあこう寝ると、うん、でそうなってさあこれからっていう時にトラはもう、もうそこでもうおじけつくわけですね。
だからその お嬢ちゃんがいてね、一人、
う
ん、
で、あの、ね、寝低学年ぐらい、
低学年ぐらいですね。
なんか寝らんないっつって言って、お母さんっつって言って、うん、ちょっとなんか寝かしつけに行くときに、ちょっとスカートがはだけて足が
出て、足
がこう、襖の間からね、
綺麗な足が。
暗がりの中で。
あれね、ちょっと、ああいう描写は今回初めてだったよね。
トラがそれを。
トラ目線でそういう。
ガン見するっていう。
トラにしてみれば一番触れられたくないというか、できないところですからね、もう、戸惑うわけですよ、そこで。これはまずいなと思ったから、もう、ああ、そろそろちょっと俺は眠くなってきたな、つって、
いや、その後、トラと石田ゆみが、ちゃぶ台でね、二、うん、人で座って、ところを、こう、上から、すごい気まずいさ、気まずさを、ものすごいかきたてるようなショットで、ま、なんかもう二人で押し黙っちゃって、あんなのね、見たことない。
だって石田さん、こう足投げ出しながら、もうちょっとまへん、つって、あれもいいんだ。
そうね、だから寝かしつけに行く前にもうちょっととは圧倒されちゃってるんだよね、うん、あれでね、
いやあれはね、うん、だからね、うん、ここで串田くんが石田由美をいいいいって言ってるけど ね、
だからそれが面白いんだよ、串ちゃんの
大丈夫かって思うい
やなんかね、
あそこでね、
高望みすんだよね、串ちゃんって、
あそこでさ俺なんかできる、
いや俺高一で見た時本当にもう
子供が隣で寝ててさ、
うん、いやちなみに串ちゃん10個じゃ年下っすよ僕の、
そうですよ84年前ですよ。
と、ふすま一枚隔てた隣で、こう、布団敷いて子供が寝ててさ、
はい、
そこの背中でさ、こう、黙ってさ、
やりまーやりますよ。こんな機会がありゃ。
いや、面白い。クッシャンがいちいちね、面白くてね、あの、前々回の時のあの、ベストマドンナで香川京子さんって言った時も、うん、あの、50に差し掛かる前に、あれ、お前、お前、いくつだよみたいな
ね。俺はね、
後で収録聞いて大爆笑した
けど、ね。悪いけど、石田由美からは、負のオーラしか感じないよ。
それもわかる。
一見、負のオーラに見えてて、あの人の中にある陽の部分を、トラは引き出してるんです。
違うよ。陽の部分引き出してないよ。陽を引き出してるのは、石田由美を、うん、 まあ、なんていうか、例えば、の、に向いてないんだ。あの、先生なり、こんちゃんなり向いてて、トラが楽しい会話をしてるからなんだよ。
だけど、あそこでトラが普通の男だったら、そこでガーッと普通って言っちゃいけないけど、なんだろうな。
でも、すごいサスペンスでした、僕が見てて。あ、やめてくれって思いました。
何が？純
粋に。トラさん、うん、ダメだ逃げろって思って
俺こうして見た時はトラなんで行かないんだ
そうだから
それは思わんかったわ、
まあ、言っちゃ悪いけど、うん、あの、うん、弟子一番弟子も、うん、しょうがないなって思うよ、うん、あ
そういう目線
なんだ、ね、なんかね
だってやべえもん
これかわりさ
やばいだからその完全に自分が引っ張っていかなきゃいけない人なんだよね、あの人ってね、かがりさんって。
まあね。
そこも多分ね、まあトラなんかなおも全然
無理だし。しかもね、かがりさんと一対一で向き合った時に、うん、トラは何にも、
あ
の、スイングできないじゃん。スイングできる男の方が少ないと思う。
そう。
なるほどね。
だからそう、京都にいた時は本当にみんな含めてのっていう部分でよかったんだよね。距離感的にもちょうどいい。ね、だから、あの、みんなのやりとりを、あの、台所の方でニコニコ笑って見てるぐらいの距離感がちょうどよかったんだけど、うん、いざじゃあ単語の方にまで行ってさ一対一で向き合った時にどうかっていう、う
ん、でもかがりさんがたまたまそういう女の顔を出したのはあの瞬間だけであってそうでない顔も絶対あるはずだから、うんうん、
あの瞬間だけじゃないよ鎌倉でも思いっきり出してたよ
だけどもうちょっとほら読む面もあったと思うんだよ
でもなんかねちょっとでも重たかったよやっぱその見送る時ももう会えんのねとかさ、うん、まあもうちょっとそこはねもうちょっとトラオのこと察しようよみたいなさ、うん、来やすいような風にもう会えんのねなんてシリアスにあんな風に言われたらもう本当にこうありなのかなしなのか答えを突きつけられてるようなもので、うん、また来てねぐらいのノリの方が、う
ん、まあ本当はね、
うん、それはそれの方がいいとは思うんだけど
でも俺ねこの回久々で大人になってみたらもう本当に泣いちゃったもんねこの辺りで、
その辺りで
泣いちゃいましたよ本当にかがりさんかわいそうでも
う
単語泣いちゃいましたもんねなんで
かがりさんかわいそうとは思わなかったけど
ね。いや、俺は切なかった。
ね、うん、まあ、うん、もちろんかわいそうだけど、うん、
あの水がひたひたとこう、
ね。あ、でも、あのね、やっぱりその、自分の、杉山徳子さんは自分の実の親ではなくて、
う
ん、幼い頃にその若さの方で生まれて、親と別れて、今の親に拾われて、我慢することが身についたんだってことを、あの、トラと一緒に海を見ながら告白する場面があって、うん、あれはよかった、うん、あのそれこそそれでやっぱりキャラクターがちゃんと分かって きた。
ああいう人になってしまって。
そう。
で、加納先生がそうだよ、うん。なんであんたガバーッと行かへんねんっていうあのセリフを聞いてくるから。うん、だから、加害さんあそこでガバーッと行こうとしたのはそういうことなんですよ。加納先生あのセリフがあったからだと思う。
自分を変えようと
そこでした。そう、変えようとしたんですよ。そうじゃなかったら、トラなんかにそんなのやりませんよあんなこと
まあね
かがりさんの気持ち考えると、
まあ、まあ悪いけどねトシちゃんがかがりさんといてうまくいくと全く思えないかがりさんがクシちゃんにああいう風に向けたら逃げるよ、うん、
いや逃げない今の俺は逃げない
今の俺は何かあったんですかそれは
俺は
最近何かあるんですかそれは
最近そんなないけど
悪いけど俺は逃げる
耐
えられない
俺はもう飛び込む
というわけで、
それこそ
トラは帰ってきました。
いかにそのトラがヘビーな体験だったかっていうのは、うん、やっぱり島また帰ってきてからなので、もう
トラが完全に
無駄状態です。
もうね。
ねえ。
ねえ。
だから午前さんが最初見舞いに行くんだっけ？
うん、
見舞いに来てね。
トラが寝込んでしまった。
そうそう。で、あ、具合はどうだっすね。まあ別にあのまあ具合はもう大丈夫っぽいんだけどね。どうしてるさ。俺はダメな男だなって自分そんなことは昔からそんなことは昔から前から分かってます
よ。いやそんなことはないよ。誰でもそうだよ。
そんなことは分かっております。
そうそうそう。気づくのが遅かったようですって言ってね。ちょっと遅すぎるんじゃないですかみたいな。午前さんも結構きついこと言って
から、
ね、うん。
これは福島から志だっつって源ちゃんがやるのこの回でしたっけ。
そうそう。うん、それは違う。
あれはまた別のやつか、
うん。それは違う。
そう。
で、それで外出てくっつったら、ね、ほら、あの自転車乗って、あ何屋でしたっけ、あの、ほら、ツーッと走ってきて。
ビンゴ屋
ビンゴ屋か。
あのね、何が原因かって言ってたら、あの、草津淵草津温泉のあの、お医者様でも草津の湯でもっていう、ほら。
草津の湯でもどこでしょ、うんうん、で、龍衆。
で、恋の病かっていうのが御前様が分かるっていうね。
で、そこで龍さんが歌うわけですよ。うん、惚れた病はこりゃっつって、
う
ん。
そうだっけ、
そうそうそう。
気がさせながら。
ほんで、まあ、トラはずっと2階に出るから、で、三つ子に、おじさん具合どうですかつって言って、ちょっと行ってくるのよって言ったら、うん、つって言って、まあ、ここが本当に中村隼人くんじゃなくて、吉岡くんだからこそなんだけど、
だから来た
こんなに。おじさん具合どうですかつったら、なんかすごい物々しい音楽かかってさ、三つ子を合わせて、お前もやがて、恋をするんだなぁ。はあ、かわいそうにして言って、で、単語か、つって、空見ながら、なんか上を天井見ながらこうやって手上げて、単語か、つってやら、三つ岡もビビって、なんかもう、取り当たってなんかしたら、うわぁ、びっくりしたとか言って。
三つ岡真似する
んだ。うわぁ、気持ち悪いとか言って。
単語かぁ。三つ岡ちょっとそれ、ニュアンス伝わってないよ。
トラさんは恋をしてたん
ですか？恋してますよ。
まあだからね、俺はちょっと分かんない。だからトラが好きになる要素が、まあ、外見的な美しさなのかなって感じで、でもそんなかがりさんと特に会話らしい会話もしてないでしょ。
してない。
だけどあの別れのシーン、船のシーンであのトラの目恋してたね、うん。あれは明らかに恋してる目でしたよ。うん、かがりさんをこう船の中からこう見ながら、あのシーン、船動いてくシーン、あそこでは明らかにトラ恋してたと思う。
うん、なんかね、だから、まあ、とは、なんていうか、その、でも、だけど、かがりさん。
ケツまくった、ケツまくってんのに。
そうですよ。それでも、ほら、ね、だからトラにその性の問題で絡めるとも大変なんだって。
まあ、なんか、かがりさんを傷つけてしまったというか、うまく渡り合えなかったっていう自分っていうのは、痛いほど分かってるっていうかね。だから、恋して辛いっていうことよりも、なんか、やっぱりその目の前の人を男であれ女であれ多分トラってそうじゃない、う
ん
う
ん
う
ん、
なんか傷つけてしまうことに対してものすごく自分の中に弱みを感じる人なんだね。
不甲斐ねえな俺は。
それはね、うん、今回ね、うん、その後の口笛を吹く、
ね、いや凄まじかった
ね。大いに言いたいところが
今は冷静に言ってるけどもう32作俺もう許せねえなって感じ、
うん、そうそうそう
許しがたい。
今までトラに対して無神経な女に腹を立ててたけど、
うん、トラは無神経だ
と違うんじゃねえかって気がしてきた、
う
ん、
そう思います。
うん、あれを言うぞ。
今回はね。
まあ、それはまたの
次だった。それはまた数十分後に。
そう。
まだこの後
いそういうわけで、まあ、そんな折、
まあまあ、そんな折で、
かがりさんが訪ねてくる。友達と来る、
ね。友達が、池の地政官さんの時に、食い逃げ扱いしたの焼き鳥屋の女将さん。
あ、そうなんだ。
俺、朝に聞いてびっくりした。
そうそうそう。いい役者さんですよね。あの人が連れてきて。で、だから、
まあ、この時もね、何にも喋らない。
何も喋らない。トラさん、久しぶりとかさ、かがりさん。来ちゃった来たくてとか言えばトラも対応できるのに黙ってきて隣でスッと手紙を挟む。
そう
あれはねトラも微動だりできないよ。
そしたらまたトラがおかしくなっちゃ
う、ね、おかしくなりました。
ここで名前鎌倉どっち鎌倉どっちそう俺もう高校時代爆笑したもんねこのシーンで。でその後のタコのひどい発言といいね、うん、
だからそのね裏の工場朝日印刷は基本裏の工場なんだよね、うん、あの物語の中で、うん、で今回初めてタコの工場の表が出てくるっていうね。
そあそこから出た
トラが 裏から抜けて表に出てくる。タコ社長の工場の表が初めて出たと思って、
なんか早回しになる、
う
ん、
早回しにして
捕まえろとうとう頭に来たぞって、
うんうん、
あれもひどい。
そうそうまあそれで鎌倉
そう日曜日っつってね、うんうん、三つをなんと連れて行ってしまうという、うん、鎌倉で、ね、
今回見てて痛いほど分かりましたよ俺は。
はい何がですか。
いや三つを連れて行くっていう、ね、差しじゃ向き合えねえんだよあれはっていうね。
そう無理もすぎ
ない
。なんかいける
俺にも苦
手。いや、ね、さっきとトーンが変わったぞ。
だからその中から日曜はまだかまだかって言うんだけどあの感情も分かんなくてね。なんか待ち遠しいっていうか、まだかじゃないんだよね、日曜日がね。なんかもう、なんとも言えない、なんか、
いたたま
ビビっちゃってんだよね。
あ、そういうこと
か。うん、ビビってんだと思うよ、あれは。もう、どうしよう、どうしよう、みたいなまま、
当日
が来て。そうそう。そうそう。
なんかよくもう、1週間長えなと思うけどね、そういう時は。
1週間じゃないよ。
数日、ね、早く来い、早く来い。
幸せっていうぐらい。でも、一度よりそんな何日もいたんだ
って。そうですね。
何してたんだろう。
まあ、だけど、あの、アジサイの、ね、あそこのなんていうの場所
あれは長谷寺かな、う
ん、でなんかやっぱあそこはやっぱ華やいで見えましたね。
そこに石田さんがい
て、
ね、
で今日これあの妹のさくらの息子ですって言ってこんにちはって言って、
うん、
お母さんそっくりねって言うんだけどここがちょっとお楽しみなんだけど、はい、北の国からと同じ年、はい、 母さんそっくりねっつったってあんたもお母さんでしょって話だからね。こんにちはとか言って、うん、あの82年の3月まで一緒だったから。
そう
で夏の公開だから、
なるほど、
多分収録絶対かぶってんだよね。
かぶってますよね、
うん、まあでもね、北の国からでも割と距離感のある距離感なお母さんと息子だった、うん、
でもあそこの加賀さんのなんか一瞬で諦めた表情がいいんだよな、
うん、ああ三つが来たって時に、あちょっとなんか影が、うん、表情に影が、うん、
でそこからも取り繕って、うん、あのいい顔になる、
うん、まあでもね、三つが電話で話す、
う
ん、おじちゃん、
う
ん、僕としか喋んないんだもん、もう帰っていいって
そう。でもなんかだんだんこうね、なんか亀買ったりとかして三つも楽しんでるからちょっと救われたんだけど、本当にあの茶屋っていうかその何ね、あの場面、夕暮れで海見てる場面、トラさんは、私が会いたかったトラさんっていうのは、あの旅先で優しくて楽しくて、うん、タンポポみたいにふわふわした、あのトラさんだったんだけど、今はやっぱり違うんだねっていうね。
あんな優しい人たち、
う
ん、あんな
話したいことがたくさんあったのに、うんうん。
でね、それもね、
おめえのせいだろ、
本当そう思う。あのね、うん。あのね、いや、あれ、ね。
わかんないのか。
俺はトラが悪いと思うけど。
バカか。
そんなことない、そんなことない。
あのね。
あの暗い顔して、ベラベラ喋れる男なんかいるわけねえだろ。
すよ。
いやいや、クリスちゃん、そこは、かがりさんの気持ちは、あれもう全然問題ないと思うの。うん、だけど、セリフとしてあれをトラに言うべきでは、やっぱり俺ら
ない
と思う。
ない、ね、それはわかる、それはわかる、
うん。トラは何も返せねえよ、あれ言われたらさ。
まあ、うん。
でも、あれは本当にさ、あのセリフなくても、それがもう十分伝わる演出だったんだけどね。
そうそうそう、まあそこのセリフ、
あれをね、セリフとしてトラに行っちゃうっていうのはね、あれ
かっこいいというか、見ててぐさっときます、
ね、あれはね、なんどこまでも辛いかい。
あ、でも、ね、辛かった。あなたの人生振り返って、うん、楽しく会話できた男性いますか？
それは加賀失礼だ。
そんな暗い顔して横にいられてさ、話なんかできる人間いるわけないじゃん。よっぽど、トラだってさ、そんな空気読む方じゃないでしょ、うん、
そう、まあ、
そのトラがおかしくなるんだよ。
う
ん、
俺だって暗い男だから、ああいう気持ちわかるん
だけど、だけど、
なんか女の前で暗くしてる男なのか、もしかして好きな女の横でなんかぐっすり黙ってさ、
ベラベラ喋りました。
いやいや、だけどね、だけどこの収録始まったの去年の10月11月でしょ。クッションのイメージ変わったよね、この収録で。
あ、そんなイメージ。
いやいや、今言ったような感じのこんな感じじゃなかったと思います。
あ、そう、俺は童貞のイメージ。
いやいや、そんな
童貞じゃないですよ。
いや、童貞じゃなかったんだね、クッション。
でもね、マインドは童貞だと思う。何も分かってない。
いやいやいやいや。いや、でも、まあまあ、いろいろ、こう、俺もさ、あれだけどさ、気持ちが左右するけど、かがりさん、まあそういうかがりさんなんだけど、やっぱり、ガーって、そう、まあ、あの人自身もちょっと制御不能になっちゃってるというか、内面がね、ついトラにあそこまで寄りかかっちゃうっていうのは、やっぱりなんといっても、前半のトラ魅力的すぎた。
あ
の、トラ、
スーパーマンだよ、ね。
スーパーマン、本当にスーパーマン。あの、鼻を直してあげてさ、もう酒飲んで、ね、あの、工房でも好きなように振る舞っちゃうってトラが。
あの、コンちゃんをからかいぶりとかね。
もうなんか、あのなんかね、閉塞感の中の風穴の開けっぷりが半端ないっていうか、あれはついつい気持ちを開いちゃうのかなっていう部分もあるぐらいに、
そう、
ものすごくこう生き生きとしてたからね、トラがね。
プラス塚山さんに比べてトラも圧倒的に魅力的だもんな。
だから今回はその、だから僕がこの二十数年ぶりに見たっていうのは、やっぱりその後半のその鎌倉でのあまりにも辛いが、ものすごく色濃く残ってたのね。でもやっぱり今回見直したら、その前半のかっこよさがものすごく際立ったっていうのがあって、そうなんですよ。まあで、なんといっても悲しい、またさらにこれは、俺は一番悲しかったのは、
はい、
最後帰ってくるのね、かがりさんは、うん、とは品川で別れて、うん、あの駅から電話すると、うん、申し訳ないことしてしまいましたって。
もうちょっと東京にいるっつってたけど、
言ってたんだけどね。
もう直帰しちゃった。
そう。で、この、三つ男と虎が一緒に帰ってくる。ちょっと遅くなったのは、虎と柴本の駅まで一杯飲んでたら、一杯飲んでたから、飲み屋で三つ男も付き合って、プラモデル買って帰ってきて。で、虎はさっと2階行って、三つ男にどうだったのって言ったら、三つ男がこう、帽子深々かぶって下向いててさ、どうしたって言って、どうしたの悲しい顔してって言って、あの、品川で別れた後、おじさん電車の中で泣いてたよ、って言ってね、言わないでって言われたんだけどね、っていうさ、あの時の三つ男のこう、なんとも言えない悲しい表情と、それを見つめる桜のまた悲しい表情、だから虎が振られたっていう部分を何度も目の当たりにしてるんだよ桜は、でいつもそこで桜はかわいそうなんだけど、今回さらに三つ男が虎におじさん と一緒に行動を共にした三岡悲しい思いをしてる、うん、トラもかわいそうだし自分の息子もかわいそうっていうさ、うん、この何とも言えないこの桜の表情とかがね、
いや今までプライドと全く違うからね、
すべ、
う
ん、てかがりさんの火のパワーがもたらした
そうで、なんか今回はちょっとなんかね社長がいろいろいただけない場面がいっぱい多かったんだけど、うわーって来て、どうしたトラさん帰ってきたかい、うまくいったかい、それでも振られちゃったかなとか言ったら、ヒロシが社長ちょっと黙ってもらえませんか
なんで、
うん、なんでとかそれでトレが降りてきて、もう旅支度して降りてくるって感じ、
ね、うん、楽しかったよみたいな、うん、この回ばっかりクリアしてしばらくタコ嫌いでしたからね、
はこの回はちょっといただけない場面が多かったね、
まあ、今回見直すタコは意外とイエスだって気づいて、
まあ、でちょっと今アジサイで結構時間経っちゃったと思うんだけど、
そうだね、まあ、まあうん、まずいぞ、あと1本20分ぐらいで終わらない、
そうそうそう、まあ、で今回それ、まあ、そういうそんなこんなですごく悲しく終わったんだけど、
はい、
最後がすごく爽やかでね、うんうん、あの旅先で作次郎さんが、うん、ね、
あ
の、
ね、
なんか聞いたような声が聞こえると思ったら、トラが器の場やってて、うん、神田の六方堂があの、うん、目かけとの敵歴で手放したこの器、なんと驚く流れ、加納作次郎の作だとか言って、カドラ一流デパートで10万5万くだらないし、今日それだけ、俺はもう金に忙しいからって言って、2万、1万5000、1万したら、こうだって言って、あの作次郎が言うんですね、うん、ちょっと高ないかって言ってね、
負けてくれへんか、
あとちょっとね、言わせてたけど、さくらが陶芸してた
んです、うん、そうそうそうそうそう、忘れてんだ。
そう。で、ヒロシがちょっとした加納作次郎だな。ああ、嬉しい。私好きなの。で、ここちょっと脚本的におかしかったんだけど、
そう
だ、
あれね。
ね、あの、京都行って何してたのって、あの、陶芸館にいたんですよね。
え、なんで人のとこ
加納作次郎って言ったら、うーんってなんか桜そこスルーするってね。
あの加納作次
郎って、まあ、本気で受け止めてなかった。
受け止めてないっていうか、トラが いるところだから、そんなところにいるわけないっていう、擦り込みが強いっていう。
擦り込み強くて、その名前
が。そうそうそう。最後にその作次郎の器で、タコが灰皿代わりに使ってたっ
つってね。あ、そうそうそう。
コンちゃんが取りに来る
っていう。ね、
そう、まあ、だから何とも悲しかったけど、まあ、最後はあれでね、晴れ晴れと終わって、で、あの作次郎、どうじいさんどうしたんだいって言ったら、いや、あんたの影響でな、ちょっと旅することにしたんだって言って、俺もじいさんの影響でこういう器やって売ってみたんだけど、さっぱり売れねえなって言ったまま終わるっていうね、はい、まあ、終わりはなんかすごい良かった、
そうだね、
うん、で俺はやっぱりその、ね、悲しかったし、かがりさんちょっとどうかって思ったんだけど、うん、あのトータルとしてのバランスがすごく良かったと思った。なんか最初から最後まで、まあ
ね、面白かった
よね、うん、素晴らしかったです。
まあ、かがりさんはどうすれば幸せになれるのか、うん、今もって答えは出ません。これには
だ最後の手紙は良かったよね。またなんかこちらの方に来る、ね、あれね、また会いたいみたいですね。だからあのぐらいでちょうどいいんだよ。だから
ね、距離感がないとね。
かがりさんも視線の直後でちょっと落ち込んでたんですよ。
いや
ちょっと今日は収録楽しみだな、聞くのなくしちゃう。
まあ、予想以上に面白かった。
だ私、これ結構ね、生涯ベスト何、ベスト30に入るよ、この映画。
ね、ワンと30って偉い違い。
トラさんではベスト1。トラさんではベスト1。
トラさん
ではベスト1。トータルでも
う30。あらゆる映画ならベスト30に入れるです
か、ね、はい。じゃあ続いて。
行きましょう。
第
3作
いきます。注文した料理。
あの映画、この映画、味わうの。